この朝与えられている主の言葉はヨハネの福音書17章20節から26節です。それでは御言葉をお読みします。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。父よ、私にくださったものについてお願いします。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもといが据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を。正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。神のうちに一つとする祈り。ヨハネの福音書17章は、主イエスの祈りの言葉であるということは、もう繰り返しお話ししてきたことです。十字架の時が迫っていることを悟られた主イエスは、弟子たちに告別の言葉を告げ、そして弟子たちのために祈られました。弟子たちに永遠の命を与えるために、主を栄光を表してください。迫害の世に使わされる弟子たちを、彼らを守ってくださいと主イエスは祈られました。そして今日のところでは、迫害の世に使わされる弟子たちの伝道によって、弟子たちから弟子が生まれる、教会が生まれる、その教会のためにも主イエスは祈っておられる。今日の祈りの言葉はそれです。すでにこの時、主イエスの目には教会が映っていた。主イエスの目に、私たち白い聖書教会、2000年後の白い聖書教会は見えていたんでは、見えていないのではなくて、イエス様の目に、もうその時、教会は見えていた。主イエスは私たちの教会のことをご覧になり、私たちのことを思い、私たちのために祈ってくださった。それが今日の祈りです。主イエスの祈りを、私たちは聞いています。そして、イエス様の弟子たちもずっとその祈りの言葉を聞いていたはずです。そこで弟子たちの耳に残ったであろう言葉、それは、一つに、一つに、一つに。彼らを一つにしてください。彼らが一つになるためです。彼らが一つにと、主イエスは、このことを繰り返し祈られ、弟子たちもその言葉を繰り返し聞き、おそらく彼らの心に残った祈りの言葉であったかと思います。教会が、それも私たちのうちにいるように、 彼らを一つにしてください。教会が神のうちに一つになるようにとイエス様は祈っておられるのです。実に主イエスがお生まれになった目的、主イエスの願いというのはこれであると思います。イエス様は私たちの罪のために、私たちを罪から救うために来られた、その通りです。そして私たちが罪から救われた、ただただバラバラの一人一人のままではなくて、罪から救われた私たちが神のうちに一つとなるためにイエス様はお生まれになった、来てくださった。イエス様はこう祈られました。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。イエス様は栄光を教会に与えた。栄光という言葉はこのヨハネ福音書ではイエス様の十字架と復活を指すということは、これまでもその度に話してきたことです。主イエスのあの十字架と復活において何が起こったのか。罪からの救いです。それは言い換えると人が本来の姿を回復した、人の本来の姿、それが回復されたと言えます。聖書の最初に創世記というところがあって、そこには神がこの世界を創造し、神が人を創造された出来事が記されています。そこに人は最初神の形に似せて作られたってこう書いてある。しかし悪魔の誘惑によって罪を犯す。その罪によって神の形に似せて作られた人が歪められてしまった。神の形が歪められた。そこから人は罪から来る悲惨な生涯に生きる罪人となってしまった。父なる神はそのような人を救うために主イエスをこの地上に使わされ、この主イエスの十字架と復活によって人は罪から救われた。人はその最初の形、神の形に似せて作られた姿に回復するっていう恵みが与えられた。これは創世記から新約聖書、主イエスの十字架復活に至るまで、これトータルするとそういうことを言ってる。主イエスによって人は神の形に回復され、さらに神の子にされた、神のものにされた、そういう栄光を与えられた。イエス様を信じた、そして一人一人がいる、その神の子とされた一人一人、神の形回復された一人一人がこうバラバラのままでなく一つになるっていうのは、それは人の努力によるものではなく、ただただ神の恵みによって、主イエスの十字架と復活の恵みによって、神の子たちは一つにされる、神のうちに一つにされる。私たち今ここに集っています。そして教会では兄弟姉妹とよく言います。あんまり実はでも私言わないですね。何々姉妹とか何々兄弟って、私何々さんってよく言うんですけども、でも教会は神の家族と言われ、そして私たちは血はつながっていなくとも、神の恵みによってあなたは私のお兄さんだ、お姉さんだ、妹だ、弟だ、家族だと聖書はそのように言ってる。隣の方をご覧になってくださいって言っても誰も首を横に振らないんですけども、ご覧になってください、隣にいる方の顔をご覧になってくださいね。そこにいる顔、そこにいる方、前の人、後ろにいる方、 神の形に回復されている一人一人がいる。そこには同じ神の栄光を与えられている方があそこにもそこにもここにもここにもいるんです。違いを数え始めたらキリがありませんよ。年齢も違う、生まれたとこも違う、生まれた環境も違う、いろんな違いはいくらでもある。性格も性質も好き嫌いもある、趣味趣向も違いもある。でも私たち教会はそういう違いを数えながら生きるんじゃなくて、あの人も同じ神の栄光をもらってる、あの人も私と同じ神の子とされてる方だ、あ、この人はこれから神の子にされようとしている、今途上にいるのかな、そういう眼差しで私たちは互いを見合う。そのようにして神の形とされている、神の子とされているということを互いに見つめ合いながら、私たちは神のうちにこう一つとされていく。私たちは主イエスのあの十字架と復活という恵みによって、神の形回復され、神の子とされ一つに集められる、そういう教会とされているんです。これ誤解しないでいただきたい。そういう教会になりましょうと私はここで言ってません。そういう教会にもされているんです。主イエスの十字架と復活によって、また今日のこのイエス様の祈りによって、私たちは神のうちにすでに一つとされています。それは主イエスを証しするために一つにされている、一つにされるんだとイエス様は祈っておられる。21節に、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるためです。23節では、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。また、あなたが私を使わされたことを、少し飛ばして、世が知るためです。世が信じるために、世が知るために、私たち教会は神のうちに一つとされている。とってもここで私はこの説教の準備をする中で面白いと思ったこと、その一つは、一つとされる、一つとなる教会の姿そのものが主イエスを証しするものとなっている。ここでは教会が一つとなって、こういうことを伝道しなさい、こういう言葉を言って、こう言葉を発してなんて姿こと言ってない。一つとなる、教会が一つであるという姿を通して、その姿そのものが主イエスを証ししているっていう、そういう教会の姿をイエス様はこう見ている。言葉ということも大切です。福音の言葉を告げる、あなた方はあらゆるところに行って述べ伝えなさいということはあるけれども、それだけでなく、神のうちに一つとされている教会の姿そのものが主イエスを証しすることになる、証しするものとなる。いかがでしょうか。私たちは教会の普段通りの姿を見に来てください、見てくださいとこう胸張って言えるだろうか。普段通り教会で語り合っている私たちの語り合いを聞きに来てくださいと言えるだろうか。みんなで一緒に食事を囲んでいる時だけでなく、私とあなたという、密室の会話の時、密室の姿の時、いや私だけの時に、私が語る言葉を姿を見てくださいと言えるだろうか。このことも私は繰り返し述べてますけれども、教会には弱さや欠けがあります。これは事実であると私は思います。この教会にはこういう弱さがある、だから私はあっちの教会の方がいい、 その教会行ってみてください。その教会にも弱さがあります。欠けがあります。教会にはあるんです。神の恵みによって、神のうちに一つとされている教会なのに、どうして教会でこんなことが起こるのか、こんなことが語られてるのか、飛び交うのか。人の内側から出てくる醜い姿や言葉が、神のうちに一つとされているはずの教会に見える、聞ける、起こっている。この教会の弱さとか欠けというものは新しいものではありません。皆さん聖書をご覧になるときに使徒の働きというところがあります。このヨハネの福音書の後に出てくるのが使徒の働き。最初の教会にエルサレム教会がある。このエルサレム教会にすでに教会の弱さ、欠け、醜さというものが描かれているじゃないですか。エルサレム教会は最初にできた教会として、主イエスから直接学び、主イエスと共に過ごし、主イエスに足を洗われ、主イエスの愛を受けたマナ弟子たちがそこにいました。素晴らしいリーダーだったでしょう。そこでは生き生きと神の言葉である説教が語られ、今日もここにあるように感謝と喜びにあふれる聖餐が行われていたことでしょう。しかしこのエルサレム教会には、ユダヤ人キリスト者と異邦人、外国人キリスト者が混在してた。そこで何が起こったか。ユダヤ人と異邦人、外国人の間で、いざこざが起こるわけです。文化、習慣、背景、いろいろな違いがある。その両者に対立が起こった、エルサレム教会で。神のうちに一つとされているはずの教会なのに、仲違いが起こった。残念な話ですけれども、今日も教会の弱さや欠けが明らかな形として人の目に見えるようになって現れてくる、そういう痛みの中にある教会があります。そういう話を聞いたり、そういう教会の姿を目の当たりにすると、神のうちに一つとされている教会ということが、なんだか理想事のように聞こえてくる。いや、そんな風になればいいけど、実際はそうはならないよと、そういう風な思いになってくる。じゃあ、イエス様が祈られた神のうちに教会は一つとされる、された。これは、理想なのか。そんなことはない。主イエスのこの祈りは、教会は神のうちに一つとされる。これは形として現れるものなんです。同じエルサレム教会について聖書はこうも記しています。エルサレム教会のことです。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。信者となった人々は皆一つになって、一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配した。そして毎日心を一つにして、宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美した。神のうちに一つなる教会は、確かにエルサレム教会の中では分裂というか、仲違いもあったけれども、このような一つとなる教会の姿が確かに形となって現れた。そしてその結果何が起こったか。民全体から好意を持たれた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったと聖書はそのように記録しています。今年は私たちの教会の年間、主題の年間は教会ということを 表している。教会っていうとどうもぼんやりとしているけれども、私はこの1年間外部からのいろんな先生のお話を聞きながら、また説教を聞きながら、教会を形にしたいと願って祈ってます。聖書の教会が、ただ聖書の教会はこうだよねって言える教会ではなくて、私たちの教会は聖書の教会だよねと形となって現れることを願って祈っています。決して理想とか空想とか観念、そういうものじゃない。神のうちに一つなる教会は、この現実、現代、今この時に形となって現れるものです。そしてその一つとされる教会は、その姿そのものが主イエスを証ししている教会。説教を準備しているときにですね、いろんな本を開きます。普段開かないような本もあるんですけど、だんだんですね、ヨハネの福音書のですね、私がいつも目を通す本がだんだんなくなってきたんですね、そろそろ。ヨハネの福音書って、実は一巻ではなかなか収まらないんです。なんか非常に大きい本になるんです。もしくは2、3巻に分かれる。そうすると、もう17章が終わるともう、とか15章が終わるとその後のやつはありませんとか、私の手に入らないものがあってですね、今回は普段開かないあのような本を少し開いたんです。そこにとても心に残る証が記されていました。元僧侶の証、元僧侶の証、熊本の教会に、元僧侶の方で主イエスを信じ改宗しお寺を捨てたという、そういう方がおられる、そういう証なんです。この方の改宗のきっかけは、まず奥様がイエス様を信じた。奥様が駅前をこう歩いているときに、特別伝道集会のチラシをもらって見て、生まれて初めて教会行ってみようと思って、こう教会の門を叩いた。説教を聞いて感動して私救われましただったらいいんだけども、残念ながらそうじゃなかったんだ。その時のお話は全く心に残っていませんって、これとても私としては残念な話だったんだけれども、そうだった。ただこの夫人の心を捉えたことが一つあった。それは教会の中に何とも言い難いこう一致があった。年配の方から小さな子供たちまで、いろいろな世代がいて、いろいろな人たちがいるのに、どうしてこんなに、ちょっとふさわしい言葉か、でも仲がいいんだろうか、そしてどうしてこんなに一つというこう姿があるんだろうか、不思議に思ったそうです。そしてこの夫人は感動して家に帰った。なんで感動したか、あんまりこれはお寺の人がいたら怒られちゃいそうなんだけども、自分のお寺の現実とあまりに違っていたからだって。自分のところではあそこでいがみ合いがあって、あそこで人の文句があって、いろんなことがあったけれども、教会にはどうもそういうものが感じられない。教会の美しいこう一致しているその姿に心動かされて、この夫人は翌日も教会に行って、やがてイエス様を信じる信仰を告白した。驚いたのは元僧侶のご主人じゃないですか。いや、自分はお寺やってる。その自分の妻がクリスチャンになっちゃったら、これはちょっとまずいと。なんとかしてやめろ、やめろ。そんなのはいいからやめなさいと。顔が立たないよとこうやってるんだけども、反対しているうちに、その夫人の中に本当に神に従う信仰があるというものを見て、その僧侶であったご主人も僧侶を辞めてお寺を捨てて主イエスを信じたっていう、そういう証でした。 教会が一つである。これはこの証を聞いてですね、ああそういうふうな雰囲気作りしようとか、教会では仲良くしとこうとか、そういうことを言いたいのではありません。教会が真実にあなたも同じ栄光に預かってる神の子、あなたも神の形回復されたもの、あなたもあなたも違いを数えるんじゃなくて、神の恵みによって神の栄光を私もあなたもいただいたって、そこを信じて一つになっていく、そこにあって愛し合って許し合っていく、一つとされていく。ある意味私たちの交わりの姿、この礼拝の姿そのものがもう主イエスを証ししている。私たちの教会は主イエスの十字架と復活という神の恵みによってすでに神のうちに一つとされています。しかし未だ途上の教会と言えます。途上の教会です。歴史の教会は私たちのこの教会の姿をすでに神のうちに一つとされているけれども、未だその途上なんだという言葉で言い表しながら、さらに私たち教会はやがて完成するんだということを信じて歩んでいこうと告白してきている。このことはぜひ私たちは覚えていきたい。すでに神のうちに一つとされている。しかし未だ未完成なんだ。だがやがて私たちは完成する、そのことを信じて教会を、神のうちに一つなる教会を歩んでいこうと。主イエスご自身もですね、今日の祈りの中でやがて神のうちに一つとなる教会、完成するようにと祈っておられます。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。終わりの時、私たちこの地上の教会が天におられる主イエスと共にいるように、そこで一つとされた教会が主イエスの栄光を見るように、教会がまさしく神のうちに一つとなるようにとイエス様ここで祈っておられる。イエス様分かってるんです。私たちの教会の未だの弱さとか欠けとか醜さということ、けれどもイエス様は信じて祈っておるんです。やがてあなた方教会は神のうちに一つになる、やがて完成するためにと主イエスは私たちを見つめて祈っておられます。少し脱線になるかもしれないですけれども、私はこの教会への祈りというのは同時に私たち一人一人への祈りでもあります。私たちはすでに神の子とされているはずなのに、未だこんなに欠けがある。私は未だこんなにと失望してはならない。主イエスは祈ってくださってます。教会のために、私たち一人一人のために、あなたもあなたもやがて神の子として完成する、そのために主イエスは祈ってくださってます。教会の完成、私たち神の子一人一人の完成のために、25節から26節は主イエスのご生涯をまとめるような祈りだと言われています。主イエスがお生まれになった目的を言い表す祈りとも言われます。それは神のうちに一つとされる教会、イエス様はこのために祈っておられます。誰も主イエスを信じようとしない、でも教会はその主イエスを信じた。その教会のうちに父なる神からの愛がある。その教会のうちに主イエスが共におられる。神のうちに一つとなる教会が完成するように、完成へと 生きるように今もイエス様は祈っておられるんです。私たちは主イエスに祈られている教会である、私たちは主イエスに祈られている一人一人であるということを心に覚えながら、信じながら、私たちも祈りつつ、この教会を神のうちに一つとなる教会として立て上げていきたいと思います。主イエスは祈ってくださいました。今も祈っておられます。私たち白い聖書教会のために、私たち一人一人の名を呼びながら祈ってくださっています。やがて私たち教会は神のうちに一つなる教会として完成する。やがて私たち一人一人は神の形に回復された神の子として完成する。やがてを信じつつ、主イエスを証しする教会をご一緒に立て上げていきたいと思います。祈りましょう。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを、世が信じるようになるためです。天の父なる神様、この朝、主イエスが私たちのために祈ってくださっている。今も主イエスは祈ってくださっていることを、その祈りの中に生かされていることを知らされ感謝いたします。すでに神のうちに一つ教会とされている。いまだしかし弱さ欠けに途上にある。やがて私たちは完成へと完成される。途上の中で、この主が約束された完成、主が祈ってくださっている完成へと向けて、私たち一人一人も祈りながら、私たち一人一人も共に教会を、神のうちに一つなる教会を立て上げていくことができるようにお導きください。また私たち一人一人が教会です。私たち一人一人のその歩みが、やがてを信じて主に従い生きるものとさせてください。未だの賭けと弱さと醜さが私たちの信仰を打ち砕こうとしますが、主イエスはやがて完成するようにと祈ってくださっています。私たちも信じて祈ります。どうぞ私たちが一つなる教会となり、いえすでにされている、そして完成へと向かう歩みをする中で、主イエスが証しされ、主イエスを信じる方々がこの地域から、ここに集う方々から起こされますように祈ります。新しい一週間もやがての完成を覚えながら、望みを持って歩むものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。